今回は家で勉強できないんですというテーマでお送りいたします。
よろしくお願いいたします。よくですね、やはり勉強って家で勉強しないと、というか家で勉強しないできないか困るんですけど、家で勉強できないんですっていうふうにおっしゃる親御さんいらっしゃるんですね。 でも家で勉強しないってどこで勉強するんだよと思うんですけど、塾なりなんなり自習室なり、今あるみたいなのでそこで勉強するということなんですが、実はですね、家で勉強できないんですっていう子供がですね、子供が家で勉強しないんですよ、しようとしないんですっていう家庭には非常に顕著な特徴があるなというふうに思うんですよ、
はいは
い、でいくつかの特徴があって、実はですね、お母さんがすごく子供のに対してガミガミ言うんですね。
過干渉
ですね、ですね、もうとにかく箸の上げ下ろしに至るまで、細かく細かくもう大変な、ことですよね。朝から晩までそう言われたら確かにうちで勉強したくないなと思うんですね。で、実は、で、お父さんどうかっていうとですね、実はそこに絶対に立ち入ろうとしないんですよね、
はい、
要はお母さんが適度な距離感を持てないんですよ、子供に対して。でそれに対してですね、父親としてはもうちょっとたしなめるなりなんなり、男としてなんていうんですかね、客観的に見てもうちょっとこうした方がいいんじゃないかとかって言ってもいいと思うんですけど、絶対にそれは言わないですね。避けようとするんですね、お父様の方が。もうちょっと積極的に、いつも思うのは、積極的にお父様が関わってくださったらいいのになっていうのはいつもお話をしてて思うんですね。で、お母さんの話ですね、実は非常に特徴的なんですが、もう不思議なくらいも符合するんですけど、
はい、
そういうご家庭って必ずですね、ご自分を受け入れてらっしゃらないんですよ。要は受け入れてらっしゃらないっていうのは、例えば高校ではすごくいい高校行ったけど、高校で遊んでしまって大学では望むところを行けなかったとかっていう非常に不本意な成績結果であるということを、何度もおっしゃるような方が多くてですね、
はい、
もう受注中にまで必ずそういうことをおっしゃるんですね。であんまりそういうことは他人に言うようなことでもないと思うんですけど、もうかなりその部分に長く時間をとって自分というものをこうお話しされる方が多いんです。で、やはり自分を受け入れられてないんですね。そこ自分に対する否定感が強くて、その否定感が、あるいは否定に対する恐怖が子供に対して向かってしまうのかなと、自分のお子さんに対して向かってしまうのかなとも思うんですね。やはりまずでも、ですからそういうお子さん、そういうお母様に対していつもお願いするのは、やはり自分のいいところを見てくださいと、やはり自分のやってこられた方を見ていただいて、やはりこうお子さんを育ててですね、ご主人を助け、ここまで家庭をなさってきたんじゃないかというようなことに目を向けるということですね。今自分なさってきたことに目を向けてくださいということをいつもお願いするんですけど、こう非常に自己否定感が強いですね。自分はダメなんだということがすごく強いです。たかだか大学受験だと思うんですが、でもそれでもその否定感がお母様の方で非常に強くてですね、
はい、
なかなか自分を受け入れられないと、それがやはり子どもさんに対する態度に出られているのかなとも思うんですね。で、結局その絵が原因で適度な距離感が作れませんので、そうすると子どもだってそんな風にね、朝から晩までこの箸の上げ下ろしまでとやかく言われていたら、ましてやもう小学校も高学年になって言われていたら嫌ですよね。もう本当に嫌だと思うんですよ。で、ですけどね、それをですね、お父さんの方はどうも見て見ぬふりっていうのをするんですね。
はい。
で、例えば面談なんかお見えになっても非常にその克明にメモをされたりですね、もうメモ帳にぎっしり書かれたりするんですね。でも結局それが何の役に立っているのかなというと、全く私は何のためにこれだけ話をさせていただいたのかなと思うくらい、その絶望感を味わうくらい、実質的にはお父様は何もなさらないと。
はい、
いうことなんですよね。やはりこうお父さんって要はふりをしてるっていうんですかね、
はい、
そのことに対しての協力してるというかですね、そのふりをお母様に対して、ある自分の妻に対して見せているという、
はい、
いくことに過ぎないのかなという厳しい見方ですけど、やはりそう思ってしまうんですね。
はい、
非常に残念なんですが、やはりお父様自体がやはりもう少しこの介入するというかですね、きちんとこうすべきだ、こういうふうにあり方をしてほしいということをちゃんと言うべきだと思うんですけども、その辺がどうもうまくご夫婦の間でなくて、でうまくいかない、機能していかないんですね。で、結局のところ こう受験が近くなればなるほどお母さんのボルテージ上がっていくし、冷静にものを考えられなくなっていくし、そうすると志望校の選び方なり何なりも、まあ正直言ってめちゃくちゃなものになってしまって、で勉強を当然家で勉強できないわけですから学力もつかないわけですよね。そうするとますますますますお母様はまあ悲劇的な状態になってしまってっていう方があるので、やはりもうちょっとこうそうなる前にですね、冷静に子どもとの距離感を見て、そしておうちで勉強ゆっくり勉強、子どもがですね勉強に向かえるような環境っていうのをぜひ作ってあげてほしいなと思うんですね。やはりでお子さんもですね、結局勉強するというよりは、
はい、
なんて言うんでしょうかね、勉強をしているアリバイ作りというんですかね、これもフリーですよね。なんかこう書き殴ったノートとかですね、
はい、
まあ、図書館なり自分の塾の自習室なりでとにかくやった、まあ、いるということなので、まあ、そのあれアリバイみたいなもんですよね、のために勉強しているようなもので、実質的に本当の意味での実力をつける勉強ではないんですよね。それこそ当てずっぽの数字を書いているだけだったりね、その論理的に例えばこういうことを積み重ねてこういう答えが出たとかっていうことが大事なわけですけど、当然ながらでもそういうことを一切せず、ただもう当てずっぽに数字が書いてあるとか式が書いてあるとかっていうことであったりするんですね。でそれを見てそれなりに書いてあればですね、それ勉強したようなアリバイにはなりますけど、実際には力はつかん、そんなことではもう力はつきようがないのでですね、やはりご家庭でこうやってこうお子さんが勉強に立ち向かえるか、きちんとその向き合えるかっていうことをぜひ真剣に考えていただけたらなと思うんですね。でやはり一番大事なことはまずお母様にお願いしたいのは、先ほど申し上げましたけど、自分を受け入れるということですね。なかなか難しいかもしれませんが、でも完全な人もいませんし、考えてみれば完全な人もいないということを考えてみれば、もう少し気楽になれるのかなと。そして立派に家庭もやってこられたわけですし、やはりそこをもっとしっかり自分を評価してあげるというかですね、自分に対する評価っていうのをもう少し考え直されたらいいと思うんですね。そうするとお子さんに対するものの見方も全部変わってくると思いますから、やはりよく言われることですが、自分を許すってことはとても大事なことだろうなと思います。でお父さんに関してはやはり不利じゃなくて、やはりそういうある種抱えきれない何かお母様は介護妻である妻は持っているので、
はい、
その辺をもう少しこう聞いてあげるというかですね、少なくともそのシェアするという気持ちを向けてあげてほしいなと思うんですね。こう聞いてるふりっていうのはやはり聞くっていうのは違うことだと思うので、
はい、
やはりいろいろお仕事等で多忙であったりお疲れだったとは思うんですけども、やはりもう少しこのその辺のなんていうんですか、自分の満たされない感と奥さんの自分のこう自己否定感みたいなところをに光を当てて、いやお前そうじゃないよと、やはりお前のおかげで今までやってこれたじゃないかというような、観点で励ましてあげるというか交流するというかですね、が必要なんじゃないかなと思うんですね。まあ、この辺は本当にご夫婦の機微に関することなので、私などがどうこう言えることでもないんですけど、やはり結局どんどん結局のところ追い込まれてしまうのはお子さんなので、
はい、
最終的にはそれで追い込まれてしまうのはお子さんなんですね。志望校も結局そういうお母さんだと猛烈に高いような難しいようなところを持ってこられたり、やめさせたりということで、もなさいますので、そうすると結局その子のためじゃなくて、自分の見えぬためというか、自分がその自己否定感を保障するため その子供の受験だったりになってしまうので、要はだからこそ子供のネーム、その子供の通っている学校のネームバリューが欲しいとかっていうことになってしまうと、結局子供に観点があるんではなくて、自分あくまでも自分なんですね、それはね。自分なので、自分が自分がっていうところで人は動いてはくれないので、それたとえ自分の愛するお子さんであろうともそれを動いてはくれないのは当たり前の話なので、こうそうではなくて、やはり自分に向けるんではなくて、
はい、
やはりこう自分を許すことで、そのお子さんを中心にものを考えて、お子さんの人生がどうやって開かれるかということを考えてあげると、自然にですね、勉強、家で勉強する習慣が、というか家で勉強するようになり、学力も自然についてくると思うんですね。ですからやはりそこのところを、目を塞いでいては、でそして自分はダメだダメだと言い続けていては、やはりダメかな、それこそ、明るい望むような未来っていうのはないんじゃないかなと思うんですね。これは大変言いづらい話なんですが、やはりそういう方はとても少なからず、多いとは言いませんが少なからずありまして、
は
とにかくうちの塾は基本的にとにかく 家ご家庭とそして私どもとそれご本人様この3人が一体となって協力することで力が伸びていくということを基本にしておりますから、どうしてもそこの家庭での学習ということがないと少なくともうちの塾では結果はないんですね。結果は出ないんですね。もちろんそのですからそういう塾に例えばその完全に丸がかえしようとする塾もあって、
はい、
もう朝、学校が終わって放課後から10時まであるいは、土日は全部というようなそういう、 もう塾に今行ってもらうというそういう塾もあって、まあ、それはそれで一つの考え方かもしれませんが、うちはそうではなくてやはり自分のご家庭でしっかり勉強していただくというあのことが一番大事だと考えておりますから、やはりこの3人の協力って大事なんですね。というかそれが一番効率いいと思っておりますので、その辺をご理解いただいて、こうもうちょっとまずはお母さん自分を許すと受け入れるというところを、冷静に自分の人生を振り返っていって、そんなダメだったかと、自分の人生がそんなにダメでしたかということをやはり見ていただいて、そういう観点からまたお父様もで、まあ、奥さんお子様を見るなりお母さんを見ていただけると、だんだん適度な距離感が、お母様とそれから息子さんやりあのお嬢様との間で取れるようになって、でそしてのうまく回っていくように思うんですね。ぜひその辺をお願いしたいなと。とにかく自分のやはりいつも申し上げるところですが、ないとこう言ってもしょうがないので、自分のあったこと、それから可能性可能やってきたこととかですね、積み重ねたこと必ずあるわけで、それをだから人と比べて小さいとかね、人と比べて取るに足りないとかっていう判断ではなくて、自分はここで一生懸命やったということをしっかり認めてあげるというところをですね、まあ、ぜひしてあげてほしいなと思います。
今回は家で勉強できないんですというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。